田総理の経済対策、本気でやるならこれを読め。表現者クライテリオンからの提言、前編。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
あのね、岸田内閣がまあえらい支持率低迷してますけども、
はい、
まあまあ総選挙するんちゃうかとかって噂もありますけども、うん、まあとりあえず前から言うてはった内閣改造を得られて、うんうん、まあ、半分以上の方がこう、はい、まあ、交代になったんですけど、まあ、屋台骨っていうかね、主要なメンバーはまあ変わってないっていう内閣の布陣なんですけど、まあ、話題になったのが木原さん、
うんうん、
いろいろとスキャンダルがあって、事件があって、まあ、一番やばいのは捜査を妨害したんちゃうかという疑惑がある方ですけど、
この番組でも取り上げた、
まあ、彼が一応外れて、まあ、党の要職にはついてるんですけど、外れて、内閣官房副長官から外れて、でその一方でね、高市早苗さんとか、
はい、
河野太郎さんとか、総裁選戦った方々が、
うん、
まあ、内閣残ると。それから総裁候補として今まで、まあ、総裁選にも出たことのある西村先生とかさんとか、いうのもまあ残っててですね、結局いろいろかほとんど変わったんですけど、残留組はなんか総裁候補でライバルになりそうな人を抱え込んだんですね。
そんな感じですね。
うん、だからね、これ政治記者の人らと僕ら組閣以降いろんな人と意見交換してますけど、
はい、
まあからさまに総裁選のことしか考えてないですなと。でもう近しい、岸田さん近しい人も含めて、もう国民のことなんか何も考えてはりまへんなと。
そんなこと言ってはったんですか。
これはもう総裁選で勝って、まあ、党内の力学のことしか考えてない、つまらない人事やなと、まあおっしゃってたんですよ。
はい、
まあまあ、まあ、みんなそんな感じです。
ね、日本のこと考えるのがトップの仕事なのに。
うん、そうそう、これはもうちょっとろくでもないなと。これも僕の意見だけじゃなくて、
はい、
政治記者の皆さんの、まあ、平均的なというか、僕が会った人全員の意見。なんですね。だからまあ、コップの中の嵐というか、喫茶店で出てくるミルクカップぐらいのちっちゃいカップの嵐ぐらいのね。うん、
めっちゃちっちゃいじゃん。
そうそうそう。古い喫茶店出てくるなんかあるじゃないですか、ミルク入れる。
はいはい、
あの中の、ミルクカップの中の嵐ぐらいの話で、まあ、外はもう大荒れの暴風が吹き荒れてる状況なんですけど、まあ、経済もあるし、外交も軍事も大変な状況なんですけども、何やっとんねんと、
うん、
まあ、うんざりと、まあ、してるところなんですけど、まあ、そんな岸田内閣がね、まあ、なんとか、政権浮揚したいと。まあ、残念ながら内閣改造でも支持率全然上がらなくて、会社によっては下がってるっていうのもまた珍しい現象なんですけど、まあ、そんな岸田内閣が起死回生っていうのでね、経済対策やりますと。
はい。
これ言ってるんですよ。9月の21日のね、ニューヨークで行ったスピーチではね、まあ、しっかり経済対策を行って、まあ、賃上げをすると。
うんうん、
構造的な賃上げを行って、で、官民の投資に重点を置いて、まあ、物価高対策だとか、まあ、いろいろとやりますよと。
本当かな？
まあ、ほんまかおえって感じするんですけど、まあ、言うてはるんですよ。
はい。
で、まあ、一応言うてる内容はね、賃上げするっていうのは、まあまあ、投資増やせって、まあまあ、まあ、あとその内容と規模。と持続期間なんですけど、
うん、はい、
まあ、その辺についてね、まあ、まさにこれちょうどこれ先月8月発売ですけど、表現者クライテリオンでは特集してたんですよ、
ね、
インフレは悪くない、悪いのは低賃金だと、
はい、
だからとにかく一番の最大の問題は低賃金なんですよということを表現者クライテリオンで、まあ、取り上げてたわけですけども、うんうん、まあこの内容に、まあ、一応沿ったような言葉ですよね。構造的な賃上げと持続可能性強化のための官民投資に重点を置くという日本語はまあまあまあいけてるんですけども、まあ内容がちゃんとしてるかどうかちょっと不安やなと。だからね、今回タイトルでね、岸田総理の経済対策、
はい、
岸田さんに対してね、本気でやるならこれを読めと。
はい、このね、これ。
この表現者クライテリオンの最新刊、はい、インフレは悪くない、悪いのは低賃金だを読めと。
うん、
これを読んでじーっと考えたら、おのずと どれだけの期間、どれだけの規模で何をやったらええか、ということがよくわかる。で、しかも、いや何をやったらあかんのか、ということもまあ、よくわかってきますからね。そういう意味でこれ、表現者クライテリオンからこう提言してるわけですけども、我々編集部だけじゃなくて、いろんなエコノミストの方だとか、まあ、思いを一つにしてね、これはちゃんとお金政府、がっつり使わなあかんで、いうことをまとめてるんですけど、今日はこの内容。
はい。
ぜひね、岸田文雄さんにも見ていただきたいですな。
うん。
うん、そういう思いでですね、今日、これから今回と、来週2週にわたって、
はい。
この、どうやったら、インフレをこう持続しながら賃金をインフレ率よりも上げていくことができるのかっていうのをがっつりお話したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば今政府がなすべき経済対策が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから
。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは岸田総理の経済対策、本気でやるならこれを読め、表現者クライテリオンからの提言前編
なんですよ。
はい。
でね、これまた改めて、まあ申し上げると、まあ岸田さんが言ってるセリフはこうなんですよ。構造的な賃上げ。こうなんかこう、短期的にちょろっと起こるんじゃなくて、こう、ずっと持続的にずっと賃金が上がり続けていく、うんうん、そういう仕組みを作るっていう、まあ日本語ですよね。
はい。
構造的な賃上げ。これが持続可能性強化のための官民投資に重点を置く。まあ持続可能性強化っていうのはだから持続的にずーっと成長していく日本経済がこうずーっと一時期だけじゃなくてずーっと成長していくっていう投資に重点を置くと、
うん、
まあいうことをこう言ってるんですね。
はい。
まあ、うん、ちょっと微妙なんですけど、
はい、
うん、もう なんでこんなこと言ってるかってようわかるんですけど、ちょっとこれ解説しておくとね、あの構造的賃上げって言ってるってことはね、うん、あのお金政府がなんぼ何兆円使うかっていう話じゃない、仕組みの問題や、財務省のプライマリーバランスには抵触しないよっていうメッセージが実は入ってるんですよ。
ここに
入ってるんですよ。
ええー。
さらにね、持続可能性強化のための官民投資ですから、はい、投資さえ最初は投資するけれども、
うん、
あとはその投資をしたシステムなりインフラなりがこれはちゃんと持続可能な成長を支えるんだから、それ以上お金出さんでええですよというのを入れとるんですよ。
ええー、このなんか見た目良さそうな言葉やのに。
うん、そうなんですけど、これも思っとるなーって、もう僕らなんかも、はい、なんかああいうことあの人と付き合ってるじゃないですか。
そうですね。
あっちゃうね。ああ言うとる言うとると思って。
だからしかも実際やってますしね。
そうそうそう。
何度も。
うん。だからね、いきなりね、あちょっと頼んないなーと。もういきなり僕はこの文言でこう、
はい、
まあ思うんですけど。
プンプンする。
いやまあそれでもまあ、うん。あの、賃上げをして投資するって言ってるんだから、その点はまあ、必ずしも間違いでないと、まあまあ。
はい。
うん。でも、財務省が見ても、よしよしってこうなるように。
お伺いよね。
おかわいいやっちゃの、ういやつよの、ふみおちゃんも、ってこう財務省に言われるような文言にこうなってるっていうのがちょっと気になるんですけど。でね、まあ、なんかそのいきなりこうフラフラーっとしてるんですよ。この言葉が。
うん。
で、中身何すんのかなっていうのはね、ちょっとなんかあんまりはっきりわからないんですよ。
あ、そうなんですか？
だから、構造的賃上げと官民投資に重点を置くって、だから、
うん、
何を目指してるかわかんないじゃないですか。 賃上げって別に年間 0.1% ずつ賃上げしていくのでも構造的賃上げじゃないですか。ね。で、インフレ率が 2% で賃上げ率 0.1% やったら貧乏になっていくってことでしょ、
うん、確かになんか目標みたいなのが見えてこないですよね。うん、そうそう
全然ないんですよ。
うん、
これでね、今一番に入ってるのが、
はい、
物価高対策をやりますって言ってるんですよ。
うん。まあ困ってますよ、うん、これは。
まあ、まあいいんですけど、いいんですけど、まあこれなんでこれ一番最初に来てるかって言ったら一番困ってるのがね、まあそれ、なおちゃんやと僕やとかでもそれ電気代高いとか、
うん、
まあ、僕は車も乗らんか分からんけどガソリンでもすごい高いと。
高い。
ね、食品も高くなってきてるし、
うん、
で、給料全然上がらへんのに、もう可処分所得全然増えてないのに、どんどんどんどんなんか出費だけ増えて、これちょっと何度はしてくれよ、と。いう気持ちが世論にあるじゃないですか、
うん、
だから四本柱ってその一本目に物価高対策って来てるんですよ。だからまあ世論がそう言ってるからやりますぜってことなんですけど、これね、こう普通に見たら値段下げるってことなんですよ。
うんうんうん、
こういろんなもん値段下げる、だからインフレを抑止するって言ってるんですよ。
ああ、はいはい。
でもね、インフレ抑止してでデフレがいいんかお前みたいにも見えるわけですよ。
確かにそうですね。
で、賃金が上がるようにするにしても、上がるって言ってるけど、何パー上げるって言ってないから、
うん、
0.01% ずつかもしれんし、
あ、
0.001% ずつかもしれんし、
はい。
だから、何したいねんっていうのがよう、
はっきり見えてない。
わからんわけですよ。うん、で、しかも、インフレ抑止するみたいな感じになってるんですよ。だからこそね、僕岸田さんに、これを読めとこうね、読んでくださいってこう言いたいのはね、インフレは悪くないっていうところなんですよ。
そこがポイント。
そう。これね、インフレ自身は悪くなくて、インフレよりも低い賃金上昇率が悪いんです。
はい。
だからインフレが今 2% とか 3% ずつ伸びていくのはね、ものすごい普通のことなんです。
うんうんうん、
だからそれ以上に 3% とか 4% ずつぐらい賃金が上がってきさえすれば、僕ら何にも文句ないわけですよ。
うん。
で、それで、なんか変なもんが妙に高いものとかは、まあちょっと安くしてくれたらいいですけど、
はい、
全体的に安くする必要はまあないわけで、だって、物の値段が高かったら、なおちゃんのその、ギャラが高くなるっていうことだから。
あ、嬉しい、それは。
そうでしょ？だから、その、アイドルマーケットで、なおちゃんの価値が高くなるってことじゃないですか。価格が、なおちゃん価格が高くなるってことは。
よっしゃ。
労働市場における労働サービスの価格が上がるっていうのは賃金上がるってことなんだから。
うんうん。
ね？
嬉しい。
それをなんか物価高対策とか言ったらですよ。だから、なおちゃんを使ってる KBS さんだとか、なんかどっかの、イベント屋さんとかのために、いや、なおちゃんの賃金高かったら苦しいでしょ？だからなおちゃんの賃金下げといてあげるよって岸田さんが言ってると。
今私代表ですけど、タレント全員思ってますよ、今。そんな嫌やって。
ね？でもそれ物価高対策って言ったらそれも入るわけですよ。
うーん、やだ。
だからこう経営者にしてみたら、経営者にとっての物価高対策っていうのは、最近の労働者は高いな、労働単価が。それ物価高対策。そういうのとも読めるんですよ、この岸田さんの話は。いや、だからそうじゃなくて、インフレ悪くないんやっちゅうので、まずこれ岸田さんに分かってもらわなあかんのですよ。で、そうじゃないとね、これ下手したら、利上げをして、金利を上げて、物価を抑えると。いうことしたら、これ金利がすごく高くなって、借金してる人の借金の増加率ブワー増えますし、これで投資しようかいう人でも、まあ金利高いんだってやめとこうかと、住宅ローン組むのしんどいし、うち買うやめようかみたいな人増えてくるわけですよ。でね、さらに物価高対策で一番簡単なのは、ああ、物価が高いんだったら政府の支出を削っちゃおうっていうのがあるんですよ。
はい。
政府の支出が多いと需要が増えて価格が上がっちゃうから、緊縮すればいいんだな、物価高対策には。やつがいるわけ
で。よくない。
いや、それいるんで、そういうやついるんですよ。
へ、
そんなやつが出てくるかもしれない。ほんじゃもう地獄じゃないですか、僕ら。
地獄。
で、石油とかガソリンとかだけが高くて、ほいで、僕らの賃金下がっていくんだから。もう最悪じゃん、政府がお金使わなかったら。だからね、まあガソリンとか電気代とか食料品とかの輸入価格の高騰によるコスト拡大は政府がね、負担していくのはこれ大事だと思います。
うん、
これ大事だと思うんだけども、で、それについてまた来週詳しくお話ししますけど、まず重要なのは、物価高そのもの、インフレ自体が悪いんじゃないっていう話を言いたいんですよ。
うん、
で、これがね、この特集の半分はそれなんです。だから今日はね、ちょっとインフレがどういうふうにいいんかっていうのをちょっとね、解説しますけどね。まずね、物の値段今めっちゃ高いですよ、いろんなものが。
はい。
そしたらね、この状況下では、いろんな企業さんが賃金を上げやすくなってるんですよ。これまでやったら物の値段はどこも上がってないから、賃金上げよう思ったら、 物の値段上げなあかんねんけど、自分とこだけ、売っとこだけ賃金上げて、値段上げたら、なあお前、ね、値上げしやがって言って、全然売れなくなるんですよ、
うんうんうん。そうですね。
ところがみんな値上げしてるので、今なんとなく 2%、はい、3% ずつぐらい。だから、賃金上げやすいんですよ。賃金上げて価格を転嫁しやすい。で、うん、実際ね、今、賃金は名目値で言うとね、だいたいね、1% から、高い時だ 2% 以上、月によっていろいろですけど、うん、1%、2% ずつぐらいね、賃金上がってきてるんですよ。これはね、なかったことなんですよ、今までずっと。でこれはなんでかって言ったら、インフレだからです。
はいはい。
インフレだから賃金上げやすくなってるんです。で、問題はこの賃金上昇率の方が、インフレ率も低いから、これダメなんだけど、前は名目値でも上がらんかったから。だからね、インフレのおかげでね、僕たちの給料はちょっとずつ上がってきてるというのはこれ事実なんですよ。
うん、いいことですね。
いいことなんですよ。で、さらにね、インフレになってきたら、今持ってるお金の価値が将来下がっていくってイメージわかります？
うん、あ、はいはい。
物の値段高くなってるから、今、早つことかんと損するんですよ。持っとけば持っとくほど、そのお金の価値なくなるから。
はい。
だから、あ、もう予算持っててもしょうがないからお金使おうか。って言って、うん、投資が増えていくんですよ。
ああ、皆さんのこう購買意欲が高まる。
そうそうそうそうそう。で、これ消費に関して問題こと言われるんですよ、
うん。
前までデフレやったら、うわ、これ1万円儲かったけど、これ今買うよりも来年作った方がもっといろいろ買えんで、って思うから、みんなこう、貯金しちゃうんですよ。
はいはい、
お金使わないで持っといて、先使おうかって思うんですよ。うん、だから、デフレになったら、消費と投資が、今使わないで先使おうとするんですよ。だからインフレになった時に使ったらええやん言うて、ずっとインフレにならなかったらずっと貯める一方なんですよ、
うん。
これが内部留保が高まっていくメカニズムなんですよね。ところがインフレになったら今使わな損やんけ。ちゅうことで、投資が増えるし、うん、消費も増えるんですよ。
経済めちゃめちゃ回りますね。
でね、僕これ今ちょっとこれグラフ、ちょっとなおちゃんのこう台本にこれ書いてますけどね。
はい。
インフレ率が上がってた投資が増えて、
うん、
インフレ率が下がってきたら投資が減るんですよ。
ほい
で今、めちゃくちゃインフレ率高くなってきてるから、急激に投資が増えてるんですよ。
ね、ビューンって。
そう。
伸びてます。
両者の間のね、相関係数はね、なんとね、0.85。これはね、1.0 に近づいたら完全に連動って言いますか、0.85 っていうのは相当連動してるってことなんです。
もうじゃあほとんど一緒ってことですよね。
で、消費に関しても 0.8 とかってほとんど一緒です。はい、で、これ、最近だけに限ったら 0.9 度を超えてますから、めちゃくちゃ連動してるんですよ。これがまあ二つ目、消費と投資が増える。でね、消費と投資が増えたら何が増えるかって言ったら、GDP なんですよ。
うん、
全体の。
はい、成長率が。
でね、
はい、
その GDP 全体とインフレ率との相関係数を取ってみたらね、実に 0.87。 だから投資の相関係数も高いぐらいですから、やっぱりインフレ率が高くなってくると、うん、名目 GDP って増えるんですよ。
でも本当国自体が潤っていくってことですよね、
うん、そうそうそうそう。だからね、物の値段高いからしょうがないからお金使うんですよ。
うんうんうん、
なんかお金がぐるぐるぐるって今
ね、回るんですね。
回り始めてるんですよ。
はいはい。
こう、もともとウクライナとか円安のせいで、物の値段高くなってんやけど、
うん、
高くなったという状況があるから、賃金も上げやすい、消費も上げやすい、投資も上げやすいで、お金がね、今ね、ぐるぐる回り始めてるんですよ。これでね、名目 GDP はね、もうなんとね、600兆円近くに今なってるんですよ。これね、最悪の時はね、コロナが来てた、自粛してた頃とかね、520兆とか530兆ぐらいだったんですけど、
はい、
あの頃からでも80兆ぐらい増えてるんですよ。
で
もこれ物の値段が上がってるから、実質値はここまで増えてはいないんだけれども、いないんだけれども、名目値、ま、実際回ってるお金っていうのはこんだけ増えてきてるんですよ。でね、こうやって GDP がどんどんどんどん500兆か600兆ようやく近づいてきたでしょ。そしたら、全世界における日本のプレゼンス、シェアが高くなっていくんですよ。で、さらに言うと、これ日本企業いろんな世界中のものを買えるから、日本企業の競争力もついてるんですよ。で、さらに言うと、GDP 全体がでかくなってくるから、アジアにおける経済プレゼンスも大きくなってくるから、日本国家の外交力も強くなるんですよ。
めっちゃいいこと尽くし。
そうなんですよ。だからね、インフレの何も悪くないんです。だから、あと賃金さえ上げれば、
はい、
この状況のままで賃金さえ上げれば、誰も文句ない。
本当に。
今しんどいのは労働者の賃金がしんどいっていうところだけで、
うん、
そこさえなんとかすれば日本国家にはね、ついにバラ色の未来がもうすぐそこまで
嬉しい
やってきてるっていうことなんですよ。だから ね、僕はぜひね、岸田さんにこう言いたい、まあ、物価対策をやりますとか言ってますけどね、インフレを止めないで、もう叫びたい。だからね、この叫びをね、僕はこの曲に乗せて今日は彼らに叫んでもらいたいと思います。コンプレックスで恋を止めないで。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
コンプレックスで恋を止めないでお届けしました。
知ってますよね、
あのね、うん、さっき調べて、うん、ああこれかってなりました。
ああこれね。今から見ると1989年ですから、もう超バブル絶頂期ですね。
ほんまですね。
これはね、あの吉川浩二とそれから布袋寅泰のこの2人のユニットの、うん、まあ、ギタリストとボーカリストのコンプレックスっていう、まあ、ユニットの、
はい、
曲で、89年、これ平成元年ですね。だからもうちょうどダイヤモンドな時代ですよね。プリプリのダイヤモンドの
ダイヤモンドだね、
一番キラキラしてた頃の、
はい、
まあコンプレックスっていうユニットのコンプレックスっていう曲の、まあ、あのヒット曲なんですけどね。これね、あの何言ってるかと、恋しちゃったので Fall in Love、 恋を始まっちゃったので、これ止めないでってこう言ってるんですけどね。これね、インフレ止めないでってそっくりなんですよ。
うん、
どういうことかっていうとね、恋っていうのはね、心理学的に言うとどういうことかっていうとね、しょうもないこと言いますけどね、動機の速さなんですよ。
ああ、まあまあ、そう、好きな人ね、目の前にしたら、ドキドキしちゃいますよね。
これはね、ドキドキするっていうことの、体の感覚が恋してる感覚なんですよ。うん、
はいはいはい。
これね、古典的な、ウィリアム・ジェームスっていう人の、うん、あの、心理学の古典の本に書かれてるんですけど、でね、まあ、心理学でここまでなんですけど、まあ、それ19世紀ぐらいの心理学ですけども、今はもうこれなんでドキドキするかも分かってるわけですよ。これはね、あの、アドレナリンとかドパミンが出てるんですよ。これアドレナリンっていうのはなんかこう追いかけられた時にドキドキ走れるようにしたりとか、喧嘩する時に出るもので、
はいはいはい、
こうなんか逃走する時にこうドキドキさせるものなんです。
なんか自分の力がすごいマックスに出るような感
じですよね。そうですそうですそうです、アドレナリンで、うん、ドパミンっていうのはめっちゃ考えるんですよ。こうダーッと考えて、だからこの人に好かれるためにどうしたらいいかとか、こう体だけじゃなくて頭もバーってこう動くんですよ。でセロトニンって言ってこうなんかカームダウンさせるものがちょっとこう後退するんですよ。
へ
ー。でね、だからこう、恋してる状況っていうのは、だからドパミンとかアドレナリンが脳内で、うん、まあだからこう脳に出て、伝達物質が出て、セロトニンが抑制されて、こう、
うん、
ホクホクしてるんですよ。でね、それを恋とこう呼んでるんですけどね。インフレっちゅうのもそうなんですよ。
うん、
インフレっちゅうのもね、だからね、こう、結局物価が高くなったりだとか、うん、消費が大きくなったりだとか、投資が増えたりとか、全体の GDP が増えたりとかって、全体がね、こう、ぐるぐるホクホクしてるわけですよ。
はいはい。経済が。
そうそう、ホクホクしてるんです、うん。で、この恋というのもね、この恋を止めないでって言ってるようにね、一回ね、アドレナリンとかドパミン出たら、しばらくこう、持続するわけですよ。
うん。
これでまたこう、ドキドキすることがあったら、またドパミン出たりとか、こう、いろいろこう、なんかデートしたらまた出るとかね。ちょっと触れたらまた出るとかね、
はいはい、
あるんですけど、なんかこう刺激を繰り返していくと恋がどんどんどんどんこう展開していくんですよ、
うんうん、
でところがね、セロトニンを出してったらふにゃーって私あれ何だったのかしらみたいな、
うんうんうん、
これで岸田内閣が今やるべきことはインフレのドパミンとかアドレナリンをガンガンやるべきなんですよ。それが財政政策なんですよ。
そうです、ね、
一方でこのセロトニンって何か言ったら消費増税とかね、
あー嫌だ、
所得増税とか、あ、インボイスとか。
嫌な響き。
あ、それとか、なんか金利引き締めとかなんですよ。
うん、
セロトニンやめろと、
うん。
せっかく今まで恋してなかった、もう独身できた、もう恋愛も彼女もおらんで25年ぐらい来た子が、
はい、
ようやく初めて恋に落ちて、ちょっとドパミンとアドレナリン出てんのになんでセロトニン出すねん、岸田さんと。
うん、
だからここはぜひガンガン財政政策やって、緊縮なんて絶対やめてください。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは 車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんか。やるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、とにかく今日はね、もう岸田さんにこのインフレ悪くない、悪いのは低賃金だ、まあはい、この話を岸田さんに分かってもらいたい、あるいは岸田さんのブレーンの人たちに分かってもらいたいという思いで、でそのためにもその国民みんなでこれを理解してもらいたいということで、まず今日はインフレは悪くない中法を徹底的に解説しました。まあ、はい、来週はね、悪いのは低賃金ですから、この低賃金どうしてこう克服していくかっていうの話をしたいと思います。
よろしくお願いします、はい。こちら書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。